テモテへの手紙の1、第1章の3節から7節。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまって、ある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり、作り話や霧のない啓示に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や啓示は、信仰による神の救いの計画の実現よりも、むしろ無意味な詮索を引き起こします。私はこの命令は、清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人々はこれからのものからそれて、見益な議論の中に迷い込みました。彼らは自分の言っていることも主張している事柄についても理解していないのに、立法の教師でありたいと思っています。テレビのアナウンサーの人がですね、どのような伝え方をすればですね、人々にその話が伝えられるかという、そういうふうなですね、話をですね、していました。どんな伝え方がですね、じゃあ一番伝わらないかというですね、そういうことだと思います。言われてたのことは、ね、非常に簡単なことで、原稿をですね、理解してないで、読んだニュースは伝わらないというですね、その人がですね、本当に原稿をですね、理解していればですね、そのニュースは伝わっていくんだけども、本当に理解できてないとですね、人への伝わり方がですね、全く違うという。それと同時にですね、もう一つですね、その伝えたことがですね、その人の中で対話になればですね、それは伝わっていくと。聞いただけでですね、スーッと聞き流していくんじゃなくて、その中に何かとどまって、これはどうなんだろうっていう自分と対話をし始めると、よりですね、深くその話はですね、伝わるという、そういうことをですね、教えてくれたのがですね、思い出しました。で、パウロはですね、ある人々の異なる教えと対決するためにですね、若いテモテをですね、エフェソに残しています。作り話や霧のない啓示の心を奪われたりしないようにと、そういうふうに警告をしています。これは多分ユダヤ的な教えやですね、考えをもとにしたですね、そういう異端との戦いということなんだと思います。パウロはですね、テモテに対してですね、彼らの主張が伝わらないのは、福音を理解してないからだ。多分ですね、ユダヤ教のその当時の人たちの話がなぜ伝わらないかっていうと、多分それを理解して、本当の意味を理解してないから人々に伝わらないんだ。語ったことの中がですね、実はですね、その人の中で対話になってないということなんでしょう。なぜ先生の話は聞けないかって話をですね、この前も聞いてきて、それは一方的に喋るからですよね。授業というのは一方的に喋るからですね、生徒には伝わらないのだって言われて、確かにそうだなと思うんですね。話はこう一方的に喋るだけだとですね、伝わらない。でもその人の心の中に何か対話が起これば伝わる。そのような授業をしましょうということだったんですね。で、そのことをですね、考えながらですね、テレビのコマーシャルを見てたらですね、有名な掃除機ですね、吸引力が最後まで変わらない唯一の掃除機っていうダイソンですよね、ですね。あれ、あのキャッチコピーをつけたから爆発的に売れたんですよね。吸引力が最後まで落ちない唯一の掃除機。スーッと言って何にも考えなかったんですけど、その話を聞いて見てたら、これっていうのはですね、確実に取れるとかなんか言ってないんですよね。ゴミがいっぱい取れるとも言ってないんですよ。吸引力が最後まで変わらないって言ってるだけなんですよね。って思ってでもみんな買っちゃうんですよね。で、すごいダイソンの掃除機はですね、シェアをですね、広げたんだと思いますけど、なんだろうなと思ってですね、ちょっとですね、とどまって考えていくと、どこの掃除機も同じなんですよね。ただ吸引力が最後まで変わらない、どこの掃除機もそうだと思うんですけどですね、それをですね、売った時に何か心に響いたものがあったんでしょうね、人々の。そして人々の心の中に多分ですね、届いたものがあって、人がその動くようになったという、そういうことなんだろうなと思います。ですから何か人々の心に届く話っていうのは何かがあるんですね。そしてその自分の中でですね、その対応をし始めた時に人間は動き始めるという、そしてその動きがですね、大きくなればなるほどですね、その人のですね、人生というのは変わってくるという、そういうことなんだろうなと思います。パウロはですね、テモテに立法の教師でありたいと思っている、 まあ、そのことについてですね、注意を述べています。あなたたちは教師じゃないんだってことでしょう。教師じゃなくてあなたたちは福音を宣教するものなんだ。教師になってはいけないですね。で、律法を理解するってそれで教えるのではなくして、律法を生きていくことでですね、宣教者になりなさいという、まあ、そのことをですね、若い手元に忠告してるんだろうなと思います。まあ、一番大切なことは福音を理解して、そこから何を学ぶか、そしてまたそこから何が自分がですね、問いをですね、持って生き方をするか、まあ、そういうことかなというふうに思いながらですね、このですね、話を見ていました。まあ、神様と対話をしていく、それが信仰者の生き方の一つだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も一つ一つの言葉をありがとうございます。どうかイエス様の言葉が私たちの中で対話となっていきますように、イエス様がなぜ今日私たちにその御言葉をくださったのかを考えるひとときをどうか与えてください。そしてイエス様の御言葉とともに今日も生きていくことができるようにしてください。大江教会、宇都教会の創信者、求道者、牧師の家族とともにいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても支え守り導いてください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、また病気のもの、どうか一人一人に御言葉によって癒しの御手が差し伸べられていきますように。今日も私たちが生きて働くために必要な信仰の糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。